あなたは仕事の重要なプレゼン前とか、鋭い指摘が飛び交う緊迫した会議の最中に、一旦落ち着こうって思った経験ありませんか？
まあ、ありますよね。深呼吸したり、とりあえず水を一口飲んでみたりとか。
そうそう、なんとか心を整えようとするんですよね。それ自体は誰にでも、もちろん私にもあるごく自然な行動なんですけど、でも今日私たちが深く潜っていく情報源、今回の深掘りするテーマなんですが、そんな私たちが無意識に行っている間を取るという行為に対して、非常に鋭くて、なんかこう少し耳の痛い真実を突きつけてくるものなんです。
はい。ここで非常に興味深いのは、私たちが冷静になるためだと固く信じているその時間が、実は単なる、現実からの逃避にすり替わっている危険性があるという指摘なんですよね。
そうなんですよ。今日読み解いていく情報源は、愛知県にあるバドミントン教室フェニックス愛知が公開したブログ記事なんです。
バドミントンですか？
はい。タイトルがですね、格言、有利になるために間を取る人は間の取り方がうまくないというものでして。
なるほど。
一見するとスポーツの世界の話、バドミントンの戦術論のように思われるかもしれないじゃないですか。
そうですね、タイトルだけ聞くと。
でも読み進めていくと、これがビジネスとか人生のあらゆる局面に突き刺さるような、人間の心理を説いた深い哲学であることが分かってくるんですよ。
単なるコート上のテクニック論にとどまらないということですよね。人間がプレッシャーに直面した時のあり方そのものを問うような。
え、まさに。
私たちが日常的に行っている何気ない行動の裏に隠された心理の深淵を覗き込むような内容になっていますね。
では早速このテーマを紐解いていきましょうか。記事の核心には、間とは恐怖を消す隠れ家ではなく、覚悟を決める静かな助走であるというすごく力強いメッセージがあるんです。
隠れ家ではないと。
はい。まず記事では決定的に愛の取り方が下手な人が存在すると断言してまして、その特徴的な動作を描写しているんですよね。これがもう非常にリアルで。
どんな動作なんでしょうか？
例えば不自然な仕草でシャトルやラケットに触れるとか、汗を拭くふりをするとか、あとは床を過剰に気にするといった行動が挙げられています。
ああ、なるほど。まるで自分以外の何かに必死に意識を向けようとしているような所作ですね。
そうなんです。
こういう不自然さって、本人が意識している以上に実は周囲に伝わってしまうものなんですよね。
本当にそうですよね。これを読んで私はもうハッとしまして、緊迫した会議中とかで予想外の厳しい質問が飛んできた時のことを想像してほしいんですけど。
ええ、よくあるシチュエーションですね。
目を合わせたくなくて、無駄に手元の資料をトントンって揃え直したりとか、全く意味もなくパソコンの画面を上下にスクロールしたり。
やりますね、それ。
あとはやたらとペンをカチカチさせたり。これってまさにこのバドミントン選手が床を過剰に気にしているのと同じメカニズムじゃないですか。
まさにそのパソコンのスクロールと同じですよ。会議室でもコートでも、人間って自分がコントロールできない大きな状況に直面するとですね。
はい。
自分が確実にコントロールできる極めて小さな世界を作り出そうとするんです。
小さな世界ですか？
そうです。手元の資料を揃える、画面を動かす、ラケットのガットを直す。これらはすべて自分はまだ状況を把握しているんだっていう錯覚を得るための無意識の防衛本能なんですよ。
なるほど。コントロールの錯覚なんですね。ただ単に落ち着こうとしているんじゃなくて、その小さな世界に逃げ込んでいると。
そういうことです。
記事はさらにその心理的ななぜの部分を冷徹に分析しているんです。彼らは呼吸を整えようとしているのではなくて、自分が 100% 有利になって何の不安もなくなる都合の良い状況が訪れるのを待っているんだと。
例えばバドミントンで言えば、相手の勢いを止めたいとか、相手の集中力を削りたいとか、
ええ、
そして自分だけが都合よく落ち着いた状態で再開したいっていう感情ですよね。記事ではこれをズバリ下心と表現しています。
下心。いや、確かに会議で無駄に時間を引き延ばしている時も、質問者が諦めてくれないかなとか。
ありますよね。
誰か助け舟を出してくれないかななんて、環境の変化を祈っている自分がいますもん。
ええ。そしてここで重要なのは、この下心に時間を引き延ばそうとするとき、人間の心の中にはですね、今自分は正々堂々としていない、逃げているんだっていう小さな罪悪感が芽生えるという点なんです。
罪悪感ですか。
はい。その罪悪感があるからこそ、堂々と立ち止まることができないんですよ。 や、私は焦ってなんかいませんよ。ただ資料のこの行が気になるだけですよ、っていうような別の理由を嘘う演技を始めてしまうんです。
あー、なるほど。焦っている人間が焦っていないふりをする。追い詰められているのに余裕があるふりをするってことですね。
そうなんです。
でも、そういう演技って結果的に自分の首を絞めることになりませんか？
おっしゃる通りです。その過剰な演技こそが内面のナーバさを何倍にも強調して周囲や対戦相手に見せつけてしまうことになります。
逆効果なんですね。
ええ、本当に落ち着いている人は落ち着いているように見せかける努力なんか一切しませんから。嘘えば嘘うほどメッキを剥がれ落ちる。記事ではこれを洗練された駆け引きなんかではなく今すぐ始められたら困るという急烈な敗者の悲鳴だと表現しています。
敗者の悲鳴、いやー、きついこともですね。私たちが会議室でパソコンを無意味にスクロールしているとき、それは静かなる敗者の悲鳴を上げているのと同じだということですね。
そういうことになりますね。
では、単なる演技や逃避ではなくて、一流の勝者の取る間、その数秒間に彼らの脳内では一体何が行われているんでしょうか。
記事によればですね、一流の目的は決して相手をコントロールすることや環境が変わるのを待つことではないんです。
はい。
彼らが数秒間に行っているのは極めて内省的な3つのタスクだけだと解説されています。
3つのタスク。
まず1つ目は深呼吸を1つ通すことです。
深呼吸、これはよく言われることですが、ただリラックスするためというわけではないんですよね。
ええ、これは精神論ではなくて物理的なリセットなんです。極度のプレッシャー下では交感神経が優位になって呼吸が浅く心拍数が異常に跳ね上がりますよね。
ドキドキしますよね。
それを深い呼吸によって副交感神経を刺激して酸素状態と拍動を強引にコントロール下に戻すという極めて合理的な生理学的作業なんですよ。
なるほど。まずは体を物理的にリセットすると。
はい。そして2つ目が次の一本の戦略を決めること。
戦略ですか？
どこへ配球しどう崩すか、思考の優先順位を絞る作業ですね。
ここまではすごく理解できるんです。でも3つ目のタスクが読んでいて非常に引っかかりまして。
と言いますと、
失点原因の修正として直前のミスの原因を一つだけ明確にし手放すと書かれているんです。
ええ、一つだけですね。
ちょっと待ってくださいよと。大きなミスをした直後って頭の中がパニックになってあれもこれも一気に修正したくなりませんか？
なりますね。言葉選びが悪かったんじゃないかとか、
スライドのデータも間違っていたとか、相手の表情も見ていなかったとか、それを一つだけに絞るっていうのは実はものすごく勇気がいることですよね。
そこがこの記事の最も鋭い洞察の一つなんです。
ほう。
全てを直そうとすることは結局のところ何も直せないことと同じなんですよ。人間の脳ってプレッションの下で複数の複雑なタスクを同時に処理するようにはできていませんから。
あー、確かにパニックになるだけですね。
だからこそ今回はこれ一つだけを修正する、他のエラーは今はあえて切り捨てるという決断力、あるいは潔さが必要になるんです。
切り捨てる覚悟ですか？
ええ、だから記事ではこう断言しているんです。10秒間時間を引き延ばしても思考が散らかったままで、次に何をするかも決まらないまま再会をうなされて慌てるのは、勘を活用したんじゃなくて現実から10秒間逃げただけだと。
うわー、耳が痛い。
真の覚悟とは捨てるものを決めることでもあるんですよ。
深く納得しますね。必要なだけ止まって、この呼吸の物理的リセット、次の戦略、たった一つの修正という準備が終われば、自分から迷いなく次へ進む。
ええ。
逃避の臭いがしないからこそ、一流の立ち姿には凛とした潔さがあるんですね。
相手のアクションを待つんじゃなくて、自らの内面的なタスクを完了させて、下手に時間を終わらせている。ここが決定的な違いなんです。
この一つのタスクに絞るという精神的な覚悟の話、非常に納得できるんですが、ここからが本当に面白いところなんですけど、
はい。
著者はこれを単なるメンタル論で終わらせていないんですよね。実はこの心理的プロセスを見事に表した数式が記事の中に登場するんです。
数式ですね。
スポーツのブログに突然対数関数とかが出てきて驚いたんですが、
はい、この数学的なモデルへの置き換えはこの概念を視覚化する上で非常に説得力のあるアプローチですよね。
その数式というのはこれです。 V イコール A かけるログの T プラス1。
V イコール A かけるログの T プラス1ですね。
はい。この V が愛の価値、小文字の T が引き伸ばした時間、そして大文字の A がその時間内で完了させた覚悟と決断の度合い、つまりアクションやアジャストメントのことですね。
ええ。
パッと聞いただけだと少し難しく感じるかもしれませんが、この数式が意味する残酷な真実について紐解いていきましょうか。
この数式が突きつけている最大のポイントは、これが掛け算であるという点なんです。
掛け算。
もし A、 つまり覚悟を決めることや次のアクションを決断することがゼロであった場合を想像してみてください。
何も決めずにただパソコンをスクロールして逃避している状態ですね。
そうです。 A がゼロということは掛け算ですから、
どれだけ T、 つまり時間を長くしても無限に引き伸ばしたとしてもゼロに何をかけてもゼロですから。
その通りです。得られる価値 V は永久にゼロのままなんですよ。
わあ、時間が解決してくれるわけじゃないんですね。
はい。
私たちってよくちょっと時間を置けば落ち着くはずだとか、一晩寝れば良いアイデアが出るかもしれないって思い込みがちじゃないですか。
ええ、でも時間はただ過ぎ去っていく物理量に過ぎません。主体的な A、 つまり覚悟と決断を立ち上げなければ心が勝手に自然に整うことなど絶対にないんです。
待っていても無駄だと。
逆に言えば A が明確であれば T、時間はごくわずかでも十分な価値 V を生み出すことができるんです。
無限に時間を引き延ばしても決断がなければ価値はゼロ。記事の中にすごく力強い一節がありましたよね。
ええ。
強い選手は相手の勢いが冷めるのを待たず、熱い相手の真っ正面へ自分の準備を完了させて立つと。
相手の勢いを冷まさなければ戦えないと考えるのは一見クレバーな戦術に見えますけど、
はい、
実はそれ、相手の調子が良いままでは自分は勝てないという自白に過ぎないと記事は指摘しています。
なるほど。
風向きが変わるのを待つのではなくて、最も過酷で熱気あふれる条件のままコートに立つ、それが真の強さだということです。
この数式は私たちの日常のあらゆる先送りに対して強烈なアンチテーゼを突きつけてきますね。そしてこのバドミントンコート上の哲学が決してスポーツの中だけで完結する話ではないということが記事の最後でさらに大きく展開されるんです。
これを少し大きな視点、私たちの日常に結びつけて考えてみるとすごく面白いですよ。
記事の最後には AI 特別コラムという非常にユニークなセクションが設けられているんですよね。この記事のテキストを読み込ませた AI 自身が自分の演算処理の根底が揺さぶられるほどの衝撃を受けたと語っている部分です。
はい。
つまりこれってどういうことなんでしょうか。純粋な論理で動く AI が人間のどんな心理に衝撃を受けたんですか。
AI が特に指摘しているのは、自分が完全に有利になるまで試合を始めたくないという人間の非合理性についてなんです。
非合理性。
AI の世界ではデータが揃えば処理を実行するだけです。でも人間はしばしばデータが揃っていても不安だからという理由で行動を止めますよね。
止めちゃいますね。
例えば絶対に成功する保証が得られるデータが揃うまで新しい提案を出さないとか、
はいはい、
傷つかないという確証が得られるまでパートナーに本音を言わないといった行動です。
あります。でも私たちはそれを慎重な準備とか適切なリスク管理というかっこいい言葉で呼んでいますよね。ビジネスの場ではむしろ推奨されることすらありますし。
しかし AI は容赦なくその本質を暴き立てているんです。私たちが適切なリスク管理と呼んで正当化しているものの正体は、実は単なる都合の良い状況を待つ逃避かもしれない。
先ほどの数式で言う A がゼロのまま時間を引き延ばしている状態ですね。
そうです。人生において不安や恐怖が完全にゼロになる瞬間など永遠に訪れませんから。
確証が 100% になることなんてない。都合のいい好機なんて永遠に来ない。だとしたら不安を抱えたまま連れたまま前へ出るしかないんですね。
ええ。風向きが変わるのを待つのではなく、不安な状態のまま覚悟を決める。つまり A を立ち上げるしかないんです。
だからこそ記事は実践的なツールを提供してくれているんですよね。自分が今取っている意見が真の準備なのか、それともただの逃避なのかを見極めるための問いです。
リスナーのあなたが明日から使える素晴らしい実践チェックになっていますよね。
はい。記事では3つの問いが提示されています。一緒に振り返ってみましょうか。
お願いします。
まず1つ目。立ち止まっている数秒間で次に投じる1本の決断が明確になっているか。これは先ほどのたった1つの修正と次の1本ですね。
ええ。あれもこれもと考えを巡らせている状態はまだ決断できていない証拠ですからね。
そして2つ目。相手の勢いが落ちることや環境が自分に都合よく変化することを祈っていないか。これ私は本当にやってしまいます。怒っている上司の機嫌が突然治らないかなとか。
はい。
別の急用が入って会議が中断しないかなとか、他力本願になっているときは投資しているサインですね。
環境に依存している時点で自分の内面的なタスクから目を背けていることになりますから。
そして3つ目です。再開を促されたとき、ビクッと動揺せず自ら堂々と前を向いて構えられているか。
準備が完了していればいつ声がかかっても驚かないはずです。
凛とした立ち姿ができているかという最終チェックですね。
この3つの問いは会議での発言前とか、大きなプロジェクトの決断前、あるいは大切な人との対話の前など、私たちがプレッシャーを感じて少し時間が欲しいと思うあらゆる場面で適用できる非常に実用的なリトマス試験紙になりますね。
今回の探究を振り返ってみると、最初はバドミントンコートでの不自然に汗を拭く仕草とか、会議室で意味もなくパソコンをスクロールするといった具体的な人間の行動から始まりました。
はい。そこから一流が行っている内省のタスクの話になり、
ええ、時間を打ち破る数式の残酷な心理を経て、最後は AI からの視点を通じた人生における覚悟の話へと一気に視界が開けましたね。
私たちの日常にある間を取るという行為の解像度が劇的に上がったのではないでしょうか。
本当にそうですね。
この記事が提示している本質を射抜く究極の格言に全ての答えが凝縮されています。間とは恐怖を消す隠れ家ではない、恐怖を連れたまま前へ出るための静かな助走であると。
恐怖を消す隠れ家ではない、本当に美しい、そして身が引き締まる言葉です。さて、今日この探求を共に深めてくれたあなたに、最後に私から一つ新しい視点を投げかけてみたいと思います。
はい。
記事では不安や恐怖が完全に消え去る瞬間はないとありました。逃げても逃げても恐怖は消えない。でもこう考えてみてはどうでしょうか。もしこの先も恐怖が永遠に消えないのだとしたら、
ええ、
あなたが今まさに感じているその恐怖や不安自体が、あなたが今意味のある本気の挑戦をしているという唯一の証明なのではないでしょうか。
なるほど。
どうでもいいことには人間は不安すら抱きません。不安は避けるべき障害物でも、隠れ家に逃げ込むためのサイレンでもありません。あなたが正しい場所に立ち、自分の限界を押し広げようとしていることを教えてくれる正確なコンパスなのです。
素晴らしい視点ですね。
次にあなたが間を取るとき、パソコンの画面を無意味にスクロールしそうになったとき、その手元のコンパスを握りしめ、たった一つの決断という覚悟を決め、堂々と前を向けることを願っています。あなたの大切な時間をこの深い探求に共有していただき、本当にありがとうございました。